ッキー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。今日もう一人います。
あ、どうもお久しぶりです。日野です。
今日は筆川氏は引っ越しの用事があっていないんですけど、我々鮫島と日野はですね、これから東京コミコンに行くんですね。
はい。
なんで、せっかくなんで録音しようと思ってね、やってます。さあ、2年目ですね。
そうですね、本当に去年1回やってどうなるかと思ったんですけど、今年も無事に。
去年はもうなぜかアメコミファンの間で東京コミコンなんか成功しないみたいな、
ありましたね。
ああいう情けない連中ですねつまらないやつらですね、あれ誰ですかね、本当に。
まあまあ、僕もちょっと去年はそれに乗せられた感はあったんですけどね
いやまあ、言いたいことは分かりますよ、きっとなんか、がっかり吹き替えみたいな感じの気持ちになるんだろうなってそう思ったんでしょうね、そういう人たちはね。でもね、最初からうまくいくなんて思っちゃダメですよね。そういうのを見越してコミコンというね、イベントが定着するためにはね、まず第1回を開かなきゃいけないですから、ということで私は指示してたんですよ。
そうですね。
なんでまあ去年はね、そうですね、特にまあ、どれも混んでたんでイベントとかそういうのは見れませんでしたけど、
はい。
まあ、映画とかのプロップみたいなのもあって、まあ、見どころはね、まあ、成功した方に入るんじゃないですか。
そうね、自分も言ったんですけど、予想以上に面白かったです ね、やっぱり。あと僕はスタンリーと写真撮ってきました。
そうもう今年で最後になるかもって、でも今年も、2017年もあっさり来るという、
多分まあ、金になると思ったんじゃないですかね、これ。
いや、もううまいなこれおいおいおいおいってね、
ごめん、こんなんでこんなもらえるのかよっていうのは多分ね、分かんないですけどね。
お金吸ってるみたいなもんだろおい書くたんびに2万、
ま、いや1万いくかいかないかぐらいですね。
で、一筆書くだけで1万になるんだから。
そうっすね、確かに。
いくらでもやるぞってなるよね。
時給もう何十万って話ですね。
どうせファーストクラスで来てんだしさやるやるって思うよな。
まあ、来てくれるだけありがたいという感じではあるんですけどね、こちらからすると、
ね、
確かお年、今はもう亡くなった水木温帯と同い年ですからね
92とか3とか
そんくらいですね。元気ですね
元気だな。今年はマッツ・ミケルセンだよね。
そうですね。まあ、吉田会長と二つという噂の
まあそういうことにしとこうかあとまあ去年はね、ランス・ヘンリクセンランス・ヘンリクセン来てくれたんだけど誰も気づかなかった
そうなんですよね、あんまり話題になってなかったですね。
まあ、ランス・ヘンリクセンが有名になってからずいぶん時間経っちゃったからな。
あとは、ホークアイの
ジェレミー・レ
ナーですね。
開いたんだ、ホークアイ。
で、今年はその、まあ、スタンリーと同じようにサイン と、撮影できるのが、まあ、ツミケルセンター、あとガーディオンズ・ギャラクシー のヨンド役のなんだっけ、マイケル、
ヨンド、
青のりのあれですね、
青い人の
そうですねが今回来てますね。
おお、
なんかいろいろ
およそ4キロ先、左方向です。
撮影の時間終わったら、いろいろ物販とかのとこうろうろして、話題振りまいてるみたいです。
マジで、そうそう、今日最終日なんですね。
そうなんですね。
これ以前に2日あったんだよね。
そうですね、金曜、土曜と、
ね、いいな。
まず今日はグランドフィナーレ最後あるんで、まあ、全員いるとは思うんですけどね、なかなか外出てきてくれるかわからないですね。
そうね、会ったところで何もすることはないんです
けど、呼んだ役の人なんか気づかないよ可能性もある。
青くしてくんないだね。
そうそうそうなんか呼んだ似合わせたのか分かんないです。青い、舐めるとした口の中が青くなる飴を配ってたとかいう噂も聞いてますよ。
あるある、そういうの。昨日までのなんかツイッターで、
はい、
東京コミコンの情報とか集めてたんですか？
そうですね、まあハッシュタグ見るわけじゃなかったんですけど、その、まあ、 フォローしてる人はいろいろ言ってる人多かったんで、はいはいはい、あのちょこちょこ目にしてました、見てましたね。
そうか、いいな。
それもまだやっていない感じ
です。やってない。あ、でもツイッター見てたら、まあタイムライン出てくるものは見えますけど、うん、あんまり見すぎてもな。
まあそうですね。なんであとはその、まあ、物販もあるし、アーティストアレイですか、あの辺でその、ね、スケッチやってもらったよっていうのを見てもらって、
アーティストアレイが結構いい。本当はメインなん
です。メインなんですよ。まあ、そうコミコンといえばそういうところなんですけど、
ね、去年は白浜かもめさんとグリヒルさん見ましたね。
ああ、なるほど。そう、今年もグリヒルさん、去年も大人気だったんですけど、今年も大人気みたいですね。
さあ、もうなんていうの、売り切れなんだよね、もう見つけた時にはね。
らしいですね、うん、もう開始1時間でもうほぼなくなっているっていう、大人気ぶりだと。
確かにな、白浜さんもグリヒルさんも、うまいもんな。
そうっすね、
帰ってほしいなと思うもんね、完全に。
やっぱり日本語通じるアメコミアーティストは一番行きやすいってのはあるのかなっていう気しますね。気持ちはすごくわかります。
ね、
あんまりそう外国の方 のアーティストアレイ覗いてないと分かんないですけど、うん、全員通訳の方っていらっしゃるんですかね。いないとやっぱりちょっと難しいところがあったりしますね。
東京コミコン主催者側で用意してなければダメだよね。
ああ、そうですね。
アーティストアレイに担当者がいてとか、
うん、
ってのはないとね、
ちょっとやっぱり
すごいトラブルに発展するかもしれない。
ありそうですね。
トラブル起きちゃダメなんだよ。
ああ、そう。
そしたらもうコミコンがなくなっちゃう。
そうですね、
なくなるんだよ。
来てくれなくなっちゃうんですか、
ね。まあ、コミコンは東京もあるけど、まあ、大手で言うとサンディエゴとニューヨークと、あとなんかフランスにもあったんですよ。
あ、やってるんですね。そのコミ、フランスではベーデーとかコミック集まってるみたいな感じ。
そうそう、うん、会社でさ、
はい、
あの課長みたいな人たちが集まって視察行くじゃない、ゲーム会社とかって。
あ、役ありますね。
偉いからつけてくっていうか、E3 とかさ行くじゃん。
ありますね。
でさ、ちょっと俺残念だなと思ったのが、
うん、
偉い人たちがみんなでフランスのコミコン行ってきたレポートっていうのがあって、
おお、すごい。
日本の漫画があんまりなかったとか。
コミケ行けよって
何なのそれ、別に行かなくても分かるんじゃんとか。そういうのをやるんだ、見に行くんだったらジャパンエキスポに行けばよかったってことが分かったとか書いてあって、バカかなと思って。
そんたちはフランスのコミコミ行ったんじゃなくて、フランスで日本のコミックがどうなってるか見に行きたかった
んですか。いや、分かんない、それも理由もよくあるんだけど。それって USJ に行ったらミッキーがいませんでしたっていうレベルの。
そうですね。
話じゃない。
フランスのコミックコンベンションだっつってんだ
よ。君たちは なんだねと思って。すごいね、あの何十万もね、3人行ってるから何十万もかけて行って見てきた結果が、あのジャパンエキスポの方がいいだろうなっていう結論っていうね。だってただ一言私に聞いてくださいよ、ただでやります、それで。その結論ただで出せますからって。
そうですね、
と思ってですね、あの社内でアメコミに詳しい人物であるというのを今後アピールしていくことを決意したんですよ。
ああ、いいですね。
これまであの家のスペースをアメコミで使うと家族に迷惑がかかると思って、はい、控えてたんですけど、ちょっとだけその辺解禁してですね、資料とアメコミの情報をねアップデートして、
お、
仕事につなげたいなと思ってるんですよ。
いいですね、趣味が仕事につながると、うん、
そうすると、うん、誰をコミコンに行かせるべきかってチョイスになった時に、偉いだけのやつらに行かせたくないじゃないですか。
そうですね、
会社の金ですよ。
ね、
誰が一番
稼いだ金ですからね、
クオリティの高いインプットができるかという時に、うん、あれアメコミといえば鮫島さんじゃないですかっていう常識がね定着すれば、
うん、
これはワンチャンありますよ、サンディエゴコミコン。
全米行っている前例はあるんですか。
ニューヨークコミコンに た前例はありますね、誰かが、はい、別の偉い人がね偉いだけのやつが、
あら、ありますね、わっちゃん、
うん、
いいな。
だからその、まあ、偉いのはね、大事なんですけどもね、もっとさらに偉い人はそういう判断を下せれば
そうですね、スーさん、ハモちゃんみたいな感じになれば、
うん、でも俺、会社で特に誰とも仲良くないのでコネが薄いんですよ
いないですか、何かこう、
だからコネクションの構築も大事なんですよね、
うん、
部長が、ね、あのコミコンに行かせるスタッフをピックアップするときに、
うんうん、
多分俺のことなんか微塵も知らないと思うんですよ少なくとも部長と個人的にある程度顔見知りになるか、
うん、
超有名になるかどっちかしかなくて、で俺顔見知りになるのは多分無理なんで有名になる方
がそっち前者の方が簡単、まあまあ簡単というか、うん、楽な気がするんですけどね
人に合わせるのや
はい、はい、
だったら有名になった方が楽だなって、
そうですね、うん、
っていう決意をですね最近したんで、今回のコミコンも相当、
はい、
研究しますよ。
うん、いいですね。ぜひぜひ。
勝手にレポート作って出します。
いいんじゃないですかね、結構ね。
あの実は社内報に自分の枠を1個確保したんです。
すげえ。そんなこと何？
もう始めてるんです僕は。
着々と。
コミコンプロジェクト始めてるんですよ。
それえどうやったんですか。それだって知り合いあんまりいない。社内報のところ
。社内報に
知り合いが、
あの幼芸の記事を書いてる若い子がいて、
おう、
それにコメントを残したんですよ。
あ、
そしたら編集部ですごい喜んでくれて、
あ、
誰もコメントなんか残さないんで
なるほど、
俺だけが反応したので、で随時記事は募集してますって言ってるから、
おう、
今言ったなと思って
検知を取ったぞ。
そうそうそう、いいんだなっていうことで、
いいですね。
まあ、まずは。一応こう何の当たり前のないデザイナーの話とか書いといて、ちょっとそろそろアメコミやりたいんですけどっていう流れにして、
一歩踏み出してるんですね。もう
そうなんですよ、なんとかしたいんですよ。
サンディエゴへの道、
サンディエゴに来たい。サンディエゴも E3 もね、まあ英語の勉強もした方がいいですよね。
そうですね。いや、実際そういうのはどのぐらいなんですか。
まあ、ヒアリングはまあまあいけるようになりましたね、うん、でも喋る機会がないんで、
あ、
それがいや弱いんじゃないかと僕は思うんですよね。なんで、あ、バイリンガルニュースとかっていう名前のポッドキャストも、まあ、積極的に聞くようにしてるんですよ。
もうなんか勉強ができるみたいな感じの。
そう、バイリンガルの2人がパーソナリティで、ニュースを読み上げてくるんですね。いろいろピックアップして、でバイリンガル形式で日本語で喋った後で英語でやるとかっていうのを やってるポッドキャストがあって、それをね聞いてますよ。あのちなみに、
はい、
E3 でその偉い感じの人たちがまた視察に行ったんですけど不慣れすぎて財布を落とすみたいなトラブルも起こしてるんですね。
ひどい。
絶対そんなことはさせない。
なるほど、うん、
もうスムーズに税関も突破するし、アポイントメントとかも段取りも全部英語で仕切るぞくらいの、
いいですね、
息で行きたいんですよ。まあ偉くなる方が難しいんで、
そうですね、
偉くなるには今の勤め先は相当コネクションがないとダメという
苦手な方の
ものですね。社内政治がにかけてないといけなくて、
はい、
あのどんかんかってもないんですよ、それは
もう確定しちゃってるんですね。
もう誰とも昼飯行きたくないタイプだしできれば一言も誰とも喋らずに会社行って帰るタイプなんで、もう絶望的じゃないですか。
そうですね、それを聞いてしまうとそんなことないですよとはお互いおかしいにも言えないですが
ね、偉くなるのはね、多分相当相当他に人材がいない場合とかじゃないと、
もう結果でこう見せるしかないですね、う
ん、ああ、まああと鮫島しかないじゃないで、消去法で
オンリーワンになるってことですね、
うん、とかだったらチャンスはあるんですけど、うん、大抵偉くなりたい人は多いので、
そうですね、うん、まあ普通 考えるとそっちの方が、まあ、楽な気はしますよね相当自信がない限りいやすごいと思います、そっちの方を選択するっていう、
あれですよ、なんかねえ、偉い人事権持ってる人と昼飯とかわざわざ行くとかって自殺行為じゃないですか
そうですね、何どこに地雷を持ってるか分かんないですから、ね、そういうのもね、
だからそっとしておくのが違う
そうですね、それでまあ有名というか結果を上げて他の人の口からそっとその人の
そうそうそうそう
行くっていうのが、
人事権のない偉い人と仲良くなるっていうのもまだ一個の手で、
うん、
失敗しても大丈夫じゃないですか
そうですね、それであれば、うん、人事権のない偉い人
な、俺に対してあお前はクビって言えないけど、まあ偉い発言力はあるっていうんだったら、
う
んうんうん、迂回してこう言えるという手もあるかもしれないし、
なるほど、
想像で想像上の出来事ですけどこれは、
うん、ね、
まあ、とにかく、まあ、コミコンに行きたいんです
よ目標がね、うん、まあいや、まあ、自力で行けないこともないけども、
会社で自力で行くってなると、ええ、やっぱりこう家族問題があるじゃないですか、
そう
です、お前だけ海外に遊びに行くのかみたいな、んって言われたら、
なるほど、大義名分ですね、
いやいやいやって家事手伝いいたしますってなるから、
なるほど、
いや仕事なんでねってなると、まあやっぱり行きやすいじゃないですか、
そうですね、大変ですね今の鮫島さんの場合も行くとなると、そういうのは、
そうなんですよね、いや本当はね、あの組好きな人ら 3,4 人でさ、まとめて行ってレンタカーして、
うん、
ロスからサンディエゴまで車で行ったりとかしたいじゃないですか、
いいですね、あれば行きたいです僕、
ね、ロス、ベガス、サンディエゴ
独身男性、アメリカの独身男性がやってそうな感じですね、ハングオーバー的な、
やりたいですよね、そんなの、
うん、憧れです、
まあそういうわけにはいかない、
うん、現実は厳しい
なんですよね、
いや、でかい野望、うん、なんだろう、野望より家庭の方がでかい野望な気がしますけど、
私家庭大事なんですよね、家庭を大事にしている人間なんで一人で勝手にヘラヘラ海外に遊びじゃないよあの俺が一人でプライベートでサンディエゴコミコンに行くってなると遊び感強すぎるじゃないですか、
そうっすね、確かに
趣味全開だし、うん、もう言い訳できないんだよ、
でそうですね、
会社の用事でとなればって、
うん、
なんでね、
行ってくれと言われたんだったらしょうがないというスタンスですね、
そうそうそう、なんで個人的に延泊しますけどね
、まあ、バレないですね、
うん、そうなるとやっぱり飛行機に偉い人らって一緒に乗るんですよね、
まあ、結局そうなりますよね、
席バラバラにしてくんないからうまくいったとしても、
なんか営業とかあのそれを取る営業の人か分かんないですけど、そこら辺になんかこうこれしか取れませんでしたっていう媚薬を聞かせる的なのが、
あ、そうか、それだ誰がチケットを取るか
取るかをまず、そうですね、
そこも把握しないといけない、だってさねえ映画見たいじゃんなるべく全部
はい、
さあ飛行機の中のコンテンツは一通りチェックしておきたい
でしょ、無駄にしたくないです
ねあの飛行機内のクソゲーのチェックもしたいし
ありますね、コントローラーついてるところ、
そうなんですね、めっちゃ処理速度の遅いなんかソニアとかコラムスのパクリのやつとか四目並べとかあるじゃない、
マージャンとかありますね、
うん、一通りチェックしたいでしょ
あれやってるんですね、全部すごい、
一応しょぼさを体感したいっていうのがあるじゃないですかどれだけしょぼいかって、これをなぜやるとお客さんがやると思ったってかさ、航空会社でこれ発注したやつはバカなのかとかさ、そういうのそういうのに思いを馳せたいっていうのがあるから、
うん、そうですね、まあ社内のあのね飛行機の中のゲームはこんなんだっていう、まあ、そこでもレポート1枚ぐらい
書けるじゃないですか、いけるいける、やるやる、全タイトルレビューとかしたいクソゲート60とかして、うん、得点ね、
得点
一人クロスレビュー。
クロスレビュー。これはこれ読み応えありますね。鮫島さん一人が監修するファミ通やならぬ。
いいじゃないですか。
そうですね。
なんでね。
まあもうその足掛かりの第一歩として今日今から行くわけですね。
わけですよ。東京コミコンに。
それは楽しみだ。
日野くんは何か見たいのありますか？
そうですね、まあちょっともう去年一応去年はもうスタンリーと写真撮りに行くために行ったんですよ、うんうんうん、でそれのほか案外楽しかったんで本当にもう、まあ、目的なくじゃないですけどそのままぐるぐる回って面白いの見たら見ていこうかなっていう感じ
で、ね、写真たくさん撮って、うん、まあコスプレの人も写真撮って
そうですね
っていうのが終わればまあミッションコンプリートだよな。
そうですね、まあ、あとステージでもいろいろあるとは思うんですけど、
うん
うん、その辺も
ステージは特に何かに行きたいって決めてないよね。
決めてないですね、まあ、結構あまりその昨日とかホームページ見て内容見たんですけど結構関係ないあのところあの催し物とかやってるみたいですね。
あ、そう。
あの年末 の、 その笑ってはいけないの、うん、ダウンタウンのやつあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれのプロモーションでココリコの遠藤と田中が来てなんか30分ぐらい読書した、するっていう予定書いてあってそんなこともやってるんだと思って。
すごいね。
あとあれもありました、あの鋼の錬金術師 の、 あのコスプレの、まあ、大会じゃないですか、そういう集まってトークショーみたいなのやってるのを見て、
うん、いやもう鋼はもう悲しい。あのジャスティスリーグオブアメリカの、
はい、
ジャスティスリーグって映画の舞台挨拶でしたっけ、
はい、
でバリー君、
あ、
スラシ役の
エズラ、
うん、ミラー、
ミラー、はい、
みんな知ってるか、鋼の錬金術師が映画になるんだよ、超楽しみだよって言ってて周りがこうちょっとこういやごめんっていう
心痛いですね。
いやほんとごめんってなっちゃうっていう。
そんなあエズラ、エズラミラー君は結構オタクなんですかね、その日本の味に関して。そうそうそう、
彼自身は本当に映画の中でのフラッシュと似たようなファンボーイ気質がある。
あーいいっすね、うん、いやジャスティスリーグも見たんですけどすごくよフラッシュ良かったですから ね
フラッシュがいなかったら割とジャスティスリーグ終わってますよね。
みんな、まあ、暗くなってました、
ね、頑固者ばかり、
まあ、あとはそうですね、ワンダーウーマンとアクアマンのちょっとあのやり取りが面白かったぐらいで、まあ、一手にコメディリリーフ、コメあの明るいところになってくれてる感じがありますね。
バットマンが滑ってたね。ジャスティスリーグ、
うーん、
ちょっと待ってくれ、バットマンそんな風に描いたら台無しじゃねえかって。バットマンってどうしてもこうフィジカルでは他の全員に劣るわけであって、
まあ人間ですからね、
うん、
しょうがないですけど、
だからこう財力と探偵としてのこうひらめきとかずる賢さこそがバットマンの本領じゃない、うん、それがあんまり描かれてなかったのは。
そうですね、
やめてか、もうやめてって、バットマンのライフはゼロっていうぐらいなんかこうやばかったですよね。
そうですね、探偵要素は一切なかったですね。
ないね。
で、まあ、ガジェットはちっちゃいガジェットはあんま使ってない、大きいガジェットは多かったですけどね、うん、あの、まあ、メタヒューマンとあたりのと一緒に戦闘に巻き込まれて、
ね、
まあ、うん、オロオロしながら戦ってる感は強かったですね。指揮官的な感じもあんまり、
そこなんだよ、もっと仕切ってほしいんだよね、うん、バットマンにはね。
そうですね、
サイクロプスぐらい仕切り場になってほしい。
そうですね、うん、もうこんな人間じゃできねえよっていうところ も関係ねえ、フィジカル強いからやってんだっていうぐらいのんでいいんですよね。
誰もがひれ伏すような悪知恵がないとね、うん、この人を殺して絶対ダメって、
うん、やべ引くわっていうぐらいの
超人が全員ビビるっていうぐらいのエグさを出してほしいよな、うん、バットマンには。
そうですね、もう目えぐるぐらいやってくれていいんですよ、うん、目つぶしするくらい。
ちょっとね、ダメだこの人って、絶対怒らしちゃダメだわって。
あ、本当に全体的にはすごくいい映画。
いや、僕は好きでしたよ、なんかね、あんまり評判悪い。
あの、まあいろいろ、ね、水岡さんとかもあの色々言って、ま、書いてましたけど、やっぱり、ザック・スナイダーからあいつになった、ジョス・ウェドンになったから 俺らが DC が見たかったのはそんなんじゃねえみたいなのがあるっていうのが話ですよね。
ああ。
それが結構 多い批判の中で一つらしいですけど、
なんかちょっと暗かったこれまでのそのマン・オブ・スティール、バットマン・スーパーマンまでがちょっと暗いダークなイメージが強くて、
そうですね、まあ、ワンダーウーマンもそこまでちょっと多少コメディやったらしかも、うん、まあ、第一次世界大戦で過去の話なんでやっぱりちょっと暗い話ではありましたよね。
そうで、その暗いのはあんま良くないみたいな風潮もあって、
うんうん、
まあ、まあ分かるけど、それはでもしょうがないじゃん、だってマーブルはそうじゃないって、
うん、
差別化しようと思ったらそっちの路線はそんなに外れじゃないわけで、うん、いいんだけど、まあ、あとはクリストファー・ノーラン病だよね、
まあ、うん、そこから端を発してるというところではあるかもしれないですけどね、うん、まあ、あとは、まあ、ウォッチメンとかも同じザックがやってる、
うん、
まあ、あれは
ダークだったね、
うん、ダークで、あれは面白かった、あれはというのなんですけど面白かったですけど
映画館でね、うん、はい、行った後こう若い男性がさ話してて、
はい、
アクアマンがなーってアクアマンがなんか槍持ったマイティーそうだよなって、電気使えないっていうコメントしててすげーってすげー刺さるわめっちゃ刺さる、
うん、何か異様にしてもじゃあの映画だけを見ると何もちょっとそうですね、
何も言えねえってなる、
まあ水使ったの一箇所だけありましたけどね、うん、あそこだけでしたね、確かに
水止めたじゃんみんな思い出してって、みんなの、ね、気すくったでしょって、水止めたよって、
ね、
まあアクアマンはあのキューブあっさり盗まれすぎたけど危機管理薄いっていう、
そうですね、
もあるけど、あれは話の展開じゃしょうがないんだよ、そこでもたもたしてらんないんだよ、
うん、
さっさと盗まれなきゃいけないんだよ、
そう盗まなきゃいけないんですよね、サクサクと行くには、
そう
2時間に収めるにはそれが必要だった
んです、アマゾネスが一番抵抗したんだから、
しましたね、一番弱そうでしたけどね、軍勢的にはローテクすぎんだろうっていう
ねえ槍が通じない弓矢が通じないよって
そらそうだよ
人間がもうなんかあのスーパーマンが復活してみんながわちゃわちゃしてる
隙に
持ってかれるっていうこの中で一番信頼できないアマゾネスだったんだな、
そうですね、きっちりやったのは、
うん、
予兆も読んで、
アマゾネスはちゃんともう保管もしてたし、
ね、
管理は一番行き届いてたよね
してましたね、
うん、
なんか人間はもうここだったら見つかんねんじゃねっていうとこ置いてほっといたらボーンって持ってかれたってことでしたから
そんなことよりスーパーマンが大変なんだって
スーパーマンの、うん、これはもう別にネタバレいいんですよね、
はい、うん、
スーパーマン復活のところも、まあ、もう少しあってもいいかなと思っていましたけど、
復活してほしくなかった正直
まあ、これ言っちゃうなんですけど、僕も、うん、最後の戦いの時にスーパーマンいねえで他のやつらで頑張って勝ってくれた方が面白かったんじゃないかなとはちょっと思いました、
ね、スーパーマンが来た時点であ勝ったなってなっちゃうじゃん、
スーパーマン来てから苦戦しなかったですか、
うん、もう全部を圧倒的に超越してて、
相当チートないきなりチートコードを入れた感じでしたね、
そこなんだよお前らがアベンジャーズに勝てねえとこはっていう強さだけで考えればアベンジャーズも圧倒できるよスーパーマン一人でね、
うんうん、
そこじゃないし中二かって、
もうあいつ一人でいいんじゃないかなって思わせちゃいけないです、
うん、そこだよ、ジャスティスリーグはその5人で5人だっけ、
うん、そうですね、集まる前バットマン、ワンダーウーマン、
うん、
フラッシュ、アクアマン、サイボーグですね、
そう5人でなんとかね、ステッペンウルフとかいう無名の悪役をやっつけてほしいよ、
そうですね、でなんかそいつがちょっとなんかやっつけられる直前に地球になんかこうやって、あこれあいつが死ぬけど地球もなくなっちゃうみたいなところでこう出てきて、それを止めてやっぱりスーパーマンぐらい、
いや、ね、もう出、ね、ない出ない、
出なくていいですか、
出ない、もう最後に、
はい、
ちょっとスーパーマン復活かみたいな地面から手がかばって出るぐらいの復活かみたいな感じで終わってほしい、
まだ引きますか、
アイアンマン
1
作目の一番最後に、
はい、
うん、マイティー・ソーの、
はい、ムジョロニアが
発見される場面あるじゃない、
ありますね、
あれはマイティー・ソーが誰かとかも何にも言ってないけど見た人は全員わかる仕掛けなんだけど、
うん、
それぐらいで良かったんだよね俺はね。
そうですね、ジャスティスリーグって名前つけてて最後そこをそこで引いちゃうと相当また怒られる気がします。
あのスーパーも復活するかなしないかなぐらいの見合わせて終わってほしいな。
あーダークサイドが出てきたなっていう。
ステッペンフルフ以降はダークサイドっていうより強力な敵が控えてるわけで、
うん、そうですね。ただジャスティスリーグあって来年は多分、まあ、予定されてる DC 映画1本しかないんですよ。それアクアマンなんですよね。
やべえなこれやべえなアクアマン。
今のあの三島さんの期待の展開でいくと1年以上スーパーマン出ないで我慢しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。
でもグリーンランタンもあるし、グリーンランタンの世界観は
出てました、ね、
保証されましたね。
はい、あの良かったですね。
良かった、良かった。グリーンランタンっていう概念はあるんだって。
そう、そのグリーンランタン、いろんな軍勢が集まって、地球の軍勢が集まって戦うところでグリーンランタン勢が出てたじゃないですか。
出てた。
でその中で、あとこの前自分もその人と話してて言われて気づいたんですけど、あの原始人で電気使う、電源、電撃使うキャラクターいたじゃないですか。
はいはいはい、
あれシャザムじゃねえんじゃないかっていう話があって、
なるほど。
そういえば確かにシャザムはもう映画化というか決定してるんで、
ね、
うん、そっか、あそこでもう全部出してるんだって思って、
わ、配慮があるんだ、やった。
さすが全部もう、あ、さすがジャスティスリーグっていう名前出してるだけあって、全部もう主要メンバー出そうとしてるんだなって思いましたね。
これプラスチックマンもワンチャンありますよ。
プラスチックマン、うーん、ドラマ枠の人ですよね。
いや、マーブルでもアントマンっていう面白いおじさんがいたじゃないですか。
なるほど、そうですね、
うん、なんかそういう方向性でちょっと、
そうですね、まあ、わちゃわちゃ出てきてくれるんですかね。その一応今 DC だとドラマ版は映画とは関係ないじゃないですか、うん、なので、あ、でもそっか、プラスチックも出てないのか、ドラマに。どっちに出る可能性もあるんですね。
うんうん、まだあのゴム人間系はマーブルがもう多分二度とないので、
出せない。そう
っすね、ミスターファンタスティックが思いっきりこけてくれたんで、
しばらくは出ないですね、うん、あっちくん、うん、これでも売り出し用ありますかね、日本でも、ね、水木温帯が書いてたり
誰も覚えてないでもプラスチックマンはね、
そうですね、
頑張れば面白くなる。
体伸ばすっていう、もうギミックが面白くて中身面白いっていうのはかなり有利な、
ね、有利だと思うんだよね。
あのミスターファンタスティックよりは、
うんうん、
あ、これ笑っちゃいけないやつなのかなって思わせないだけいいんじゃないですかね。
そうね、ファンタスティックはなんであんなことになっちゃったんだろうな。
なんかね、最近そのフォックスをディズニーが、
うんうん、
あの買収というか、その傘下を抑えるみたいな話を、まあ、ネットの話なんですけどね、噂なんですけど聞いた覚えがあって、そうすると X-Men、デッドプール、
マーブルユニバースが
続々とこ う、これで全部
本当に面白いファンタスティック4、誰かが作る日が来るかもしれないんだ。
そうですね、
ファンタスティック4なんかどれ一つ面白くないのにね。
僕は、まあ、あの前作、
うん、あ、シルバーサーファーね。
そうそうですね、あのギャラクタスがあの宇宙嵐だった以外は結構嫌いじゃないですよ。
ギャラクタス、それグリーンランタンで見たってなってるでしょ。
そうですそう
です。あとは、うん、あとあのアンリー版のハルクでも見たやつ。
あ、いましたっけ。
アンリー版のハルクは、
はい、
なんか嵐になった親父が天候を操るみたいな感じでモヤモヤになるんだよ。
あ、
モヤモヤのでかいやつがボスっていうのはもうハルクの、ね、
そうですね、
頃から
ずっと続いてるんですね。ずっと
グリーンランタンもそうだし、でギャラクタスもっていうね、
でかすぎる人間みたいな出せないんですか、
ね、あの路線考えたやつはちょっともうね、3番煎じだしダサいしね、
うんうんうん、
ほんまに本当にね反省してほしい。
うん、まあ、あのラスボスまでのこう上がったものを全部ゲージをゼロにするやり方ですよね、あれは
ね。ギャラクタス、だってアレックス・ロスがあんなに具体的なイメージを描いていて、みんなあれをイメージして見に行くわけじゃん。
そうですね、
アレックス・ロスのマーブルズの時の
あれは
ギャラクタス、
生身感すごかったですけどね、うん、あのギャラクタス腕が肌色で、
そう、あのなんか あもうあジャック・カービィの世界観だなっていう、あのド直球なイメージがいいじゃない。
いいですね。まあ、じゃあもうあのかっちりバケツ頭と言われるあのバケツを頭つけてますからね。
そう。でもね、今期待できるなと思ったのは、
はい、
あのマイティー・ソー・ラグナロク、あバトルロイヤル、
はい、
で、多くのコスチュームが超ジャック感が出てたよね。
出てましたね。
このジャック感の映像世界における浸透力がもっと強まっていけばね、
うん、ヘラの頭なんか、うん、うおーって思う感じしましたね。
ジャック感って言った服装もさ、
うん、
なんかあのぶっといベルトとさ丸みたいなベルトっぽいやつの先端に丸がついてるみたいな、ジャックカビっぽかったじゃん。
そうだったですね、うん、装飾相当
そう
多かったですよね。
あの辺すごいよね。サイレントが、うん、実写感がにうまく落とし込んだなって感じするじゃない、うんうん、
普通に見てもかっこよく見える、
うん、そうなんだよ。これギャラクタス帰ってこれるかもしれないよ。
ありますかね、
この感じでいけば、うん、
もう多少ゴテゴテついて構わないんで、
うん、
出て、まあ、でかい人型の、ね、神様として出てきてほしいですね。あのでっかいなんかなんだっけ、でかいもうつるっとしたあの宇宙船でドーって置いてくるじゃないですかあれで出てきてほしい。
いいよね、見たいな、そういうのは。モヤモヤはもうやめてほしいな。
そうですね、そんな科学現象的なことでやられるのはちょっと勘弁ですね、
うん、本当に面白いファンタスティック4を早く作ってほしい、
うん、そうですね。まずラスボスがちゃんとした形のギャラクタスっていうのを前提に置いてほしいです、
うん、そうだよね。おかしな巨大な紫親父っていうのがね、
うん、あのこの星を旅に来ました、
うん、
でその前ちゃんとシルバーサファーがどうも、そうそう、宇宙主人が食べるんでよろしくお願いしますっていう、そういう前触れとして来てもらえれば。
シルバーサファー本当に地球に来てかっこいい名前つけてもらってよかったよね。
そうですね、
本名全裸でしょ。
いやですね、全裸星から来る、
う
ん、来てるコリンラットっていう人、ノリンラットか、
ノリンラット、そうだ、
あのあいつ出身の星が全裸、
全裸星から、
そうそう、全中黒ラ星ですね
確かに全裸だなって、うん、シルバーサーファーは単独タイトルになりませんでしたね。あれは、
ね、
いやフォックスに属してるからかな。
まあそういう、まあ、ファンタスティック4のセットの中に入ってたってことですね。
入ってたとか。
あ、そっか。ギャラクタスもが入ってなかったんですかね。この名前だけ使ってもしかしてフォックスの方に。
あ、そう。
わかんないです。いや、なんかそういう可能性もじゃあ出せねえからあれ、あの でももう形としてはみんなの常識として。あのギャラクタスの形はできちゃってるんで出せない別のデザインで、じゃあ宇宙荒らしたみたいなことな、いや分かんないですよ、うん、全然今ちげえよって全然あっちで言われてる可能性ありますけど
宇宙荒らもやもやは流行だったからな、
うん、
そうありえるよな。あんな巨大なおじさんが出て視聴者が納得すると思うかねって誰かダサいやつが言ったかもしれない。
ああ言いそうだなそれをこうねじ伏せる、
ね、
何か剛腕、
剛腕、その頃はまだその映画業界的に実績も薄いしね。
そうですね、強大な敵っていうのででかいものを単に出すっていうのはなかなか難しかったかもしれない、
ね、うん、描きつけれないと思ったのかもしれないじゃん、うん、じゃあグリーンランタンのやつでいきましょうか
ですね。まあでも本当にあのシルバーサーファーを単体で出すとすると、じゃあヴィランを誰にするかっていうこと、まあギャラク、まあ、そうするとギャラクタスなのか、そのマーブルクロスの、まあ、一巻で出てた、もうギャラクタスをこう追い出そうとするけれども、それを宗教する人たちにも迫害、人間にも迫害されるみたいな
あのメビウス
版のやつあれ結構僕が好きですけどね
メビウス版本当にかっこいいよね。
あれいいですよね、
うん、
まあうん、急にあのアメコミの翻訳版欲しいなって思ってる中学生が読んで、なんじゃこりゃって思うところもあったんで、
一回目でしたよ。
一発目でなんであれ載せんだろうって思いました。
退屈な話だなって
あの頃はそう思っちゃいますよね、う
ん、インフィニティウォーズが一方で載ってるわけだから。
そうですね、うん、あの マーブルスーパーヒーローズを、ね、ずっとやってたものに関しては、おお、サノスが、サノスが、サノスが、
あのサノスがって あのカプコンのあれなって、
これが原作なのか、ね、サムス強っ、
ね、いやでもそれもいいけどシークレットボードも読みたいんだよなとか、
あなる
思うよね
思いますね、うん、ちょっとしか出てないですからね、情報的にはね、翻訳版で、
なん
かあれですよね、スパイダーマンのコスチュームが黒くなったのは この理由なんだよっていう文章だけでしょ、
ね、そこだけでしか知らないですね、あそうそう思ったんだけど、はい、今アメコミある程度ブームになってね、売れてるじゃないですか、
うん、
翻訳版もたっけえけど
もう追い切れないですね
思ったんだけど、それってもう90年代のファンがある程度こう稼げるようになって買ってるから支えられているのであって、
うん、
じゃあ10代とかの人がもうまず買えないじゃないですか、
高いですね、
マーブルクロスは1000円だったから買えましたよ、
ええ、
それにたくさん載ってるから
雑誌ですからね、うん、雑誌形式でしたからね、
でもね、
うん、
もう無理ですよ、2000ハルクに2600円も出すのはハルクだけに学生からしたら俺は買うけど、
うん、そうですね、
うん、
ハルクか、うん、そうですね、
だからやっぱりマーブルクロス的なこうなんか エントリーモデルみたいなやつが
欲しいですね、
出てほしいですよね、うん、
それは切に願いますね、
それがないと次の世代が育たないと思いますね、うん、
多分今は本当に欲しいやつ、欲しいキャラクターの、あこれ話題になってるから見たかったんだよなで終わっちゃうんですよね、
終わっちゃう、
他のもう1000円出してこれ買ったんだから隅々まで読んでやる、あ、うん、知らなかった、面白くなさそうだけどこういうのあったんだ、これもじゃあ、ね、あの面白そうだから別の読んでみようみたいなのがなかなか出てこない
んですよね、 それをねやってほしいんですよ、
うん、
前にアメコミナイトでショープロのスタッフが話す場面があって
はい、
なんかマーブルクロス的なやつを復活させてほしいと私が言ったんですけど、
ありましたね、
まあいい悪い考えではないんですけど、 DC 版でそれをやりたいと言ってたことを私は覚えてるんですが、
うん、
もう2年ぐらい経ってるんですけど、
はい、あの僕も隣で確か多分それ聞いてました
DC 版じゃ売れないだろうっていうの
、まあ、あのもし出すんだったらもう今のタイミングじゃなきゃダメですよね、うん、ジャスティスリーグが映画で始まったところじゃないと、ね、
そっから出さないとと思いますよね、
今あのもちろん DC 面白いのいっぱいあるし、あの読みたいとは思うんですけどね、うん、まあ売れるかどうか、
中身を見ずに2600円とか3000円出せないって、
うん、
だいたいビニールカバーかかってるもんね、アメコミはね、
そうですね、だまあ見れるところは一応そのお試し読みみたいの置いてあったりするんですけどね、うん、まあ、難しい、確かに
難しいよ、うん、まあ、もっと売る気出してほしいんだよねそれは一定層が買い支えてるから、
うん、
あのいっぱい出版できるぐらいの利益あるかもしれないけど、もっと広がるポテンシャルはあるはずなんですよ、
そうですね、要は育てるっていうことですよね、うん、まあね、
やってほしいな、
そうですね、もうなんだろう、紙質落としていいんで、本当にやっぱ1000円出せないんですかね今って、1000円であのマーブルクロス的なものっていう、
そうそうそう、安くてねいいから、
アメコミも情報誌と言ってもいいぐらいの、ネットで見るより多分ちゃんと公式 あのちゃんとした情報あるとまとめてくれるとすごくありがたいんですけど、
ね、いや本当ですよ、
それで、まあ、連載というか、まあ、5話ぐらい、5ヶ月ぐらいで5話やって、それまた出せば売れるんじゃないですかね、ダメかな、本当に雑誌形式、
うん、
まあ、昔で言うと、まあ、月刊スーパーマン、ポップコーン両方ともダメ、あ、ダメ、
いや結構出てたと思います、2年ぐらいやってたんだね、
スーパーマンは結構短命で、ポップコーンは 4号までですね、
出てる、
4号か5号、
月刊スーパーマンどっさりあったよ、なんか
20冊くらいありますね、
あるね、
でその後マーブルクロスが17冊ですね、うん、17ヶ月、2年は持たなかったんです
けど、2年ぐらいは持たせてほしいな、
そうですね、
スーパーコミックメーカーは4冊、
あ、スーパーコミックメーカーありましたね、
ダークホースコミックスを題材にしてしまうって、
今考えても攻めすぎな感がありますけど、
どれだけとんがってるんだっ ね、創刊号にはコンクリートマンとか
ありました。
コンクリートマンって
なんだっけ、バークレーとゴジラが戦ったんでしたっけ。そう
そう、バークレー対ゴジラとかね、攻めてたな。あれは
すごかったですね。
バークレー対ゴジラはね、アート・アダムスなんですよ、
あの
絵は。だからクオリティはすごい良かった。
まあでもそうですね、エイリアンもの、
エイリアン
プレデターもの、
プレデターですね、の後に、エイリアン VS バットマンが始まった。あ、違うか、後に、後で単行本で
出たもんね。単行本で出ましたね。 ビクターコミックスでしたっけ。なんとかコミックスですかね、
なんだったかね。
一応単行
本、エイリアン VS バットマンはね、最後バットマンがバットを持って、あのプレデターをボコ殴りするっていう、
え、
激アツな展開とかね。あ、バットマン対プレデターね。
なんでそのガジェットの名前はバットバットっていう、そういうそんな感じですかね。
間違いない。あとなんかバットマンがノーマル状態でフルボッコにされちゃったから、
うん、
パワーアーマー版バットマン。
まあ
パワードスーツを作って、
バットマンベーススーパーマンで出てるような、
そうそうそう、ああいうのを作って、まあプレデターをタコナブリにするっていうのもありましたね、そのなんか話の中で。
最後はでもやっぱ最後はあの暴力なんですね。バットでボコ殴りやった。
それボコ殴りでした
ね。頭使わねえんだな。
アーティストはね、アダム・キューバートでしたね。
あ、
読めますよ、アートがいいんで、
うん、
やっぱアートが良くないとテンション下がるんですよ。
下がりますね。マブクロスと一緒に出してた、
うん、
あのショープロ版 X ね、
うんうん、
あれ あのひどいというか、
うん、
なんだっけな、ジェノーシャに X 面がつなが、
うん、
あの捕まるところあたりで、うん、ジムリーと他のもう2人ぐらい書いたんですけど、一人ひどいの
一人ひどいのがいたな。
いましたよ、うん、まあアメコミなんだろうな、でも絶対読まねえなこれって思った。
この号売れたかっただろうなって。話がつながってるからみんな渋々買うけどって。そうそうそうそう。あとあれだね、X Men とその、はい、ゴーストライダーのクロスオーバーの時
ありましたね。
ゴーストライダーのアーティストが下手で、
あれも ジムリー書いてましたね。
そう、ジムリーがやってた X Men 側をね。
あれもう抱き合わせ処方なんじゃないかって思うくらい。
草ね、アートの。
そう。
ひどいなって。ひどかったな、大友克洋となんか三浦潤ぐらい下がったな。
そうですね、あの下手馬です ね、
ね、
あれ
下手馬で行けばいいのにうまく描こうとしてるから、もう台無しっていうような絵柄だったね、
あれは。うん、相当しょうがねえな、本当しょうがねえ感が多かったですね。
本当に我慢して読んでやるって感じになってたもんな、うん、
ですね。あの内容的にはガンビットの、
うん、
故郷に行って、
うん、
あのギルドが、ブルート
エイリアン
ですね。エイリアンのパクリのやつに、
うん、
まあ、一族がこう汚染されてる、
うん、
侵食されてるのを助けに行くときにゴーストライダーもたまたま一緒にいてっていう。
そうそうそう。で、困ったことにグルードっていうのは人にね、あの寄生して一体化しちゃうんだよね。
そうですね。
で、
寄生してその人の力をもっと引き出しちゃう。
そうそうそう。でそんな時にゴーストライダーがもう規制されてもう大変だっていう流れだったんだけど、本当にジムリーのところがね、
最高
ですね、最高のアートでね、次の号でね、帰れっていう、お前かよっていうね、あったよな。
ありましたね。まあ、まあ、そういうのもあの、まあ、思い出というか、もう一色たできる雑誌というか、そういうのを見たいですね、う
ん、見たい見たい、
そういう思いもしたい。
がっかりアーティストのやつね。見たいよね。
見たいです。
90年代だったらケビン・ラウとかもさ、いたじゃない、
あの少女漫画っぽい、
うん
うん、あれですね、
萌えみたいになりかけてるやつ、うーんってなるじゃない。
あの
うーんって、
ギリギリ、いやうめえんだけどさっていう、う
ん、おめえなんだおめえって。
男のキャラ出るときには、あ、女のキャラのキャラのときにはバラの花がファーってこう、
うん、
なってるみたいなんですよね。
そういう絵なら間に合ってんだよって。
もう結構思うのはやっぱり日本のアニメが、日本 の人の絵を見てそっちに寄せてくる人、
うん、
でまあもちろん日本語人も上手いんで作家さんも上手いんで、うん、それは全然あの歓迎はするんですけど、全部それになっちゃダメっていう。
そうだよな、
あ外国あのアメリカンコミックテイストは残しておいてほしいなっていうのはあるんですよね、うん、全部もう、はい、日本人が読んでも大丈夫なもうアメコミですじゃねえんだよな俺みたいのはっていうのは常々思ってるところではあるんです。
コテコテであってほしい、むしろ、うん、
それはあるんですね。まあ別にあの全体の流れがそうだからけしからんって言ってるわけじゃなくて、僕はそういうのを読みたいなっていう、うん、
そうそうそうそう、
ところです。
まあ一方でちょっとこう柔らかい感じのグエンプールとか、
あグリフィンさん、
ね、リス女とかもスクワレルガールとかも、ね、うん、それはそれで売れたらいいじゃんと思うけど、うん、
あの多様性は全然 ありでいいと思うんですよね。
あと、ね、でゆっくり読むから
あのグエンプール一応買って、あの翻訳版の買って読んだんですけど、
うん、
あのグリ全部全編ではないですよ、グリフィンさん。
ああ例によってね、
間ぐらいちょっとあの
カバーとちょびっと書く人。
そうです。あでも、半分ぐらいはグリフィンさん
本
編書いてて、
やった
で、その残りの半分は別の人が書いてるんですけど、うん、うおこってこての気持ち悪いやにアメコミだこれこれって
これこれだよね、この落差がね、ぐーっとね、初めてタバコ吸った時みたいなねぐーってくるやつ、
肺にこうきて頭がクラックラするんですね、うん、
肺が締め付けられる感じになって頭クラクラする、あの感じがね漫画読むだけで味わえる、
うん、最高ですよね、
最高だよね、
読むドラッ
グ決まりますよね、
一冊読んでも一応それはあるんですけど、やっぱりいろんなキャラクターいろんな作品の中でそういうのあってるとあってある雑誌形式は嬉しいですね、
今マーブルコースやるんだったら、うん、まあ、グエンプールも連載してほしいし、うんうん、あとプラネットハルク連載欲しかったな。
そうですね、
プラネットハルクからのワールドウォーを全部連載してほしいけど、うん、ワールドウォーの方が先に出てんだよね。
そうですね、あれは結構不思議でしたけどね、うん、なんでだろう、
ワールドウォーの方がおなじみのキャラクターがたくさん出てるからね。
そうですね、で多分今回そのマイティソー、うん、バトルロイヤルがなければ出てなかった
んですね、うん、出てないね、あのイメージはだってね、まあ、パラネットハルクの時のイメージだもんね。
そうですね、あの、まあ、サカーっていう星でやってることとか、うん、ハルクがつけてるあの兜とか全部そうですからね、うん、
惑星サカーを統一してやっと自分の居場所を見つけた
ハルクでやったな、
ハルクには永遠の平和が訪れたかに見えたかって
あれ、まあ、今回一応もう読んだんです、うん、あの翻訳本の本、
うん、
予想以上にあいつらひでえなっていう、あのその前にワールドオーハルク見て、まあ、ワールドオーハルクはもうアイアンマンとはミスターファンタスティックとかをハルクがボコボコにする話なんですけど、
そこまでやらなくてもってやっぱ思うよね、
あれだけ見るとね。そうです、でその後に、まあ、プラネットハルクを読んで、あ、足んねえなこれじゃんっていうぐらいひどいことをやってますね、ま
あ、いや、
ま
あ、ほんとね、もうあと5回ぐらいやってもいいですね
滅ぼしていいんじゃねえかな、イルミナティのやつらっていうハルク、あの一番怒ってるあの印象あるハルクですけど、今回すごく耐えてるなっていうまた仲間になんの、許すのっていうのはありますよね、あれ
本当だよね、
あれひどすぎますよ、
ひどいな、もうトニーは、
うん、まあ、大量虐殺ですよね、うん、言ってしまえば、
トニーのやったこと本当に許されないから、ね、よその星にもう全滅させるっていう一応曲がりなりにも文明惑星よ、
そうですよね、うん、一つの文明消滅させますからね、うん、まあ、恋じゃない的なことではあるんですけど、それにしてもそれができるようなことをしといちゃダメですよ
ね、もう擁護できないよ、
うん、まあっていうのをこう納得しながら読むために雑誌形式、あれは雑誌形式にするとすごく映えます
ね、盛り上がるよね、うん、引きが強いもんね、お話
ですね、で、まあ、あとはその昔の名作をこうちょびちょび載せるという、
やりたいみたい、
うん、まあその1期目のそのシークレットウォーとか、
うん、
まあ、本当カービー機のジャック・カービーとか帰った時のもうわけのわかんないあの色彩のあのドクター・ストレンジとか、
いや、
あの辺とかあるといいですよね、
また X-Men 初期のミミック編のエピソードとか見たいな。
あ、いいですね。
何だったんだろうと思うし、ね、うん、
今でもちょこちょこ出てきますからね、死んだと思ったのっていう、うん、ですね。ミミックっていうのはあの 近づいたミュータントの能力を全部使えるようになるっていう。
あ、そういうミュータントなの。
近づいたかちょっとその発動条件忘れましたけど、うん、で、必ずその表紙に出るの時には目にバイザーをつけていて、
そう、
羽、背中に羽があって、うん、足があのケムクジャラの、
そう、
それサイクロプス、エンジェル、ビーストがあって、であとは、まあ、氷のところがちょこっとあるアイスバンドがあって、はい、でジーンの定期密室が使える。
そうそう、あの波線ね。
そうそうそうそう、だから5人全員の あれですね、
エクスメンを丸ごと1つつなげたって、5 in 1になってるっていう。
あの子供が考える最強のミュータント、俺が考える最強のミュータント
やっちゃいましたね。
っていう、まあ、ミミックっていうあのミュータントがと X で戦うっていうんですね、うん、あれそうですね、自分も存在は知ってるけども実際の内容を読んだことないですからね。確か読んでみて気になるキャラクターですよね。
そう、気になるよね。
そうですね、大体マーブルクロスで3本ぐらい
乗ってたね。
なんで 現在進行形で一番人気あるやつ、古いやつと、あとまあ一本そこら辺ちょっと自由にやってもらうとかっていう感じ
ですね。あと読者向けのコーナーと教えてボッチャーっていう、うん、
そうですね、
あのマーブルユニバースのトリビアが載ってるコーナーがあって素晴らしかったですよね。
やっぱうん、その後 あの後ろの読者ページというか、あの情報ページっていうの充実さ、うん、
あれは相当ファンを広げてるんじゃないかな、うん、
そうですね、あの読者コーナー、うん、読者投稿 A コーナーとかもありましたし ね、あと同人誌を、まあ、あのアメコミの同人誌を紹介してるやつとか
あった、あれまたやった方がいいよね。
そうですね、
もう20年経ったし、
うん、
もう一度
ネットだけじゃなくてやっぱそういうのでもあると嬉しいですよね、うん、あれ残るっていうのはやっぱ面白いね。
物理的に残ってくんないとネットが消えるからね、
うん、そうですね。あのなんだっけ、タマフルでも出てるあのパンピーさんが、
うん、
あの投稿していたという。
ああ、そうだったんだ。
あのそれを なんだっけ、タマフルの24時間テレビかなんかであの出してたんですよ、こういう風にっていうあの、まあ、絵はさすが見えなかったんで、うん、あの言ってたのを速攻で僕聞きながらマフクル探して、あ、これだっつって、
お
これか、
いいですね、
編集部が 俺はこいつらが好きなんだぜっていう気持ちが伝わってきますねっていうコメント
が書いてあるいいな、そういうの、うん、
そう、こういうのすぐ探せるのがいいですよね、う
ん、いいよね。ウェブではちょっとね、ウェブはだってもう HTML がアップデートとかしたりすると見れなくなったりするじゃん。
そうなんですよね。で勝手にまあまあ、こういうことはあんまないと思うんですけど、都合悪いことが起こったりするとき、まあ、そこだけ削除されたりっていうのはあちらの都合でやられたりしますからね、
うん、困るんだよそれじゃ。あの2000何歩でね、売られても買えないからマーブルクロスを復刊してほしいよね、うん、それだったら間違いなく買うよ。
そうですね、
うん、むしろマーブルクロスを起点として別の単独作を買いに行くっていう、うん、なんかね、動機づけになるよね。
そうですね、あのここまで、あのそこまでのでかいクロスオーバー、今度一冊本出すよっていう前の前日談を書いて、うん、この後はこれを買えば読めるよっていう、
そうそうそう、
そういうその
上がるな、それは、う
ん、本当に宣伝みたいなもんなんですけど、うん、もう作品が宣伝でも作品として読めるっていうのはいいと思うんですよ。
いいよね、
うん、
それやってほしいな。
確か、まあ、実際そのマーブルクロスはあのエイジオブアポカリプスの前日談やりましたからね、
うんうん、
リージョンが、
うん、
あ、違う、あ、そうですね、リージョンが、エグゼビアを殺しに行く、
うん、
あそこを全部やりましたからね、あそこから入っていきましたからね。
ね、まあ、エイジオブアポカリプスがでかくて高くて買えなかったんだけど俺は当時
僕は頑張りましたよタウンページみたいの3冊
ね、迫力あったなあれ。
そしてまあまあ、ちょっと今でもビレッジブックさんがあのシビルを全巻あの全部隊員含めて全部出すみたいになってるじゃないですか。それの先駆けで、まあ、あのエイジオブアポカリプスの全に関わる全部を含めたやつ出してましたからね。
本当いくら金があっても足りないね。
そうなんですよね。なんでもう、うん、 難しいのは分かるんですけどね、なかなかこう出す作品のチョイスっていうのはもう多様化しちゃってて死ぬほどあるんで、どれにするかっていうのはまああると思うんですけどね。もういいんじゃないですかね、その一存でやってもらってそのなんでしょう、ディレクターもみんなこの人が決めるんだったらいいよっていう人を決めてもらって、まあその前のマーブルクロスだったら、まあ、いつの間に決めてないと思うんですけど、石川さんだったりとか、まあ、酒井さんであったりとか
ね、こちらから
それこそ三つ子さんにやってもらおうと思
って、新春春みたいな、
あいいですね、
ふざけてる時
に、うん、あれセクシーリリーフでやってく
る、そうそうそう全然縄跳びするやつ
縄で見えないって思うあれ、うん、
あれバカバカしい、
ね、バカバカしいですね、あれがちょっと本当に、まあ、ヒーローもんでもギャグできるんだぜ、
キャラによってはそういうのできるからね、うん、さあそろそろ幕張メッセなんで一旦ここで終わりましょうか、
はい、よこしなそれ道路建物作りますゴミも処理をするのは税金で医療介護もやってますよその国すら助けます、世の中のために使うのね、
社会がなければ。